みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。
この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語の小道具といえばこちらの扇子。使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に200店舗以上。センスだけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
立川談笑でございます。落語には粗骨物というジャンルがございましてね、うっかり物、粗骨物というのが出てまいります。ここに出てまいります粗骨物、堀の内にお参りに行くという話なんでございますけれどもね、厄除けというので、お参りをして、なんとか怪我や何かがないようにというふうに、親方に言われまして、その日は朝からお参りに行くということなんですが、おかみさんに起こされておりまして、ちょいとお前さん、ほら起きなさいよ、いつまで寝てるのよお前さん。おっとっと、あ、魚屋よ、水が冷たくてこの自分はいけねえな。芝浜入るかここから、本当に。そうじゃないよ、今日は堀の内だよ。堀の内の方か。忘れちゃったのかい。何をじゃなくてさ、今日これからどこに行くのか忘れちゃったの。忘れてないよ。忘れてないの。忘れちゃいないさ。あ、そう、じゃあ今日これから何するのか言ってごらん。忘れた。それを忘れたって言うんだよね。今日は堀の内のお祖様にお参りに行くんだろ。ああ、そっか。じゃあおっかいってくるよ、お前さーん。ああ、帰ってきた。おっかい、俺はすっぱだかだ。何か着ていきなさいよ、本当に。何やってんの、顔洗っていきなさいよ。何をしてるの、お前さんは。これね、タンスの引き出し開けても水がないの。水なんかそんなところにないでしょ。俺この三段目のところでここで金魚飼ってた。捨てました、そんな金魚は。お水はおかって、分かってるんだよ。俺がこう慌て者なら分かってるじゃねえか。お前がねこうやってね、そそのかすから俺がどんどん怪しくなってくるんだな。顔を洗うのはお勝手で、あちち、お勝手で、あちち、お勝手、あちちちち。お前さ、その洗おうとしてるそれは味噌汁だよ。そっちはね、雑巾ゆすいだ水汚いよ。ああ、そっちの水はね、布巾を漂白してる水だよ。そんな感じで顔洗ったら目が大変なことになるよ。ギャー、大丈夫かいお前さん。顔にわかめが。味噌汁かいお前さんは。拭こうとしてるそれは雑巾、それは布巾、そっちは猫。ああ猫だこりゃな。ああ顔がなんだか毛だらけになっちゃった。枕元にね、お前さん、あの風呂敷とお弁当とこしらえといたからさ、自分でくるんで持ってって。ちょいと俺今なんだからさ、ちょいとお弁当やってくれたっていいだろう。あたし今手が離せないの。自分でやってよってやる。大きな声すりゃ亭主が言うこと聞くと思ってやる。こういう風にしてね、首っ玉に上につけて、手ぶらで行っちゃうんだからな。じゃあおっかい行ってくるよ。大丈夫だねお前さん。大丈夫。じゃあ行ってくるよ。どこに行くの。どこに行くんだっけ。堀の内のお祖様だろ。いいから行っといで。分からなくなったら人に物を尋ねて。分かったね、分かった、行ってくるよ。すいません、少々伺いますが、私に聞くんじゃないの。わからなくなったら聞くの。言っといで。わかったかったよ。驚いた。おっかはね、俺のこと慌て者だって言うけれども、あいつがそそのかすからいけねえんだね。ただ歩いたってダメだって親方が言ったね。なんか唱えながら歩くんだよ。なんだ。ああそうだ、これだこれだ。南無妙法蓮華経。これだ。南無妙法蓮華経。少々物を伺いますが。はいはい、何です。私これからどこに行くんでしょう。私これからどこに行くんですか。ほがらかにすごいことをおっしゃいますね。わかりませんよ。察してください。いや、察してくださいったってね。あなた今何名を法蓮華経をお題目唱えてらっしゃった。ことによると堀の内のお祖様じゃありませんか。なんでわかるんですか。察してあげたんですよ。どういきゃいいんです。これずっとまっすぐ行ってね、鍋横丁ところに出ますから。そこのところをずっと左の方に曲がっていくとありますよ。わかりますよ。ありがとうございます。わかりました。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。 ああ本当だ、鍋横丁、鍋横だ。これを左に曲がってって、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。ああなるほど、みんなこうやってどんどこどんどこ太鼓叩いてる人が入ってくる。すいません、はいはい、何です？ここお祖様ですか？はい、お祖様ですよ。あなたがお祖様？いや私はお祖様じゃありませんよそらそうですよね、どっちかって言ったらお粗末様ってつらだ。大きなお世話ですよ。そちらはあちらですよ。ありがとうございます。あらキラキラしてて立派だね、お祖様。よろしくお願いします。これから通ってまいりますんで、粗末なんでございますよ。どうか厄除けでもってね、助けていただいて、よろしくお願いします。あれでね、ただお願いしたってダメだってのは分かってるんですよね。地獄の沙汰もなんとやらでございますんで、さあこれ一銭でございますね。一銭ポチって怒っちゃいけませんよね。この一銭がないって言うと汽車も乗れないしね、何も買えないんですからね。よろしくお願いします。だっだー、ガラ口の方法っちゃった。痛恨、くそ。こんな一銭ポッチじゃどうにもならねえな。見えてて届かないっていうのがいけないね。これこれこれ、あなたいけませんよ。何をしようとしてるんですか。あそこのね、ガマ口が取れないんです。いけないんですよ、そういうことしちゃ。その手に持ってる一銭は何です？これね、お賽銭なんですけれどもね、いけませんな。取り上げられて放り込まれちゃった10日ばかり前払いになりましたけれどもね、これから減ってまいりますんで、一つお願いしますね。よろしくお願いします、よろしくお願いしますって頭下げてたら、後ろからどんどん叩かれてんのかと思ったら、そうじゃないよ、お弁当だよ。すいません、ここで弁当使っていいですか？どうぞ買ってみなさい。お弁当、お弁当嬉しいなと。あら、何代かかわのやつが持たせたこの風呂敷、ずいぶん派手な風呂敷だねと思ったら、真っ赤な風呂敷があって横に紐がついてるよ。ガガーン、かかわの腰巻きだ。わかりやすく言うと昔の女物の下着だ。で、中からゴロゴロンって枕が出てきたよ。女物の下着で首に枕を祝いつけて歩く男。どうにな、やつはね、俺が慌てもんだっていうの知ってるのに俺に任せるからこういうことになるんだ。おう、今帰ってきたよ。おめえがね、俺に任せるからこういうみっともねえことになるんじゃねえか。恥かいちゃったぞ。俺が首とわに祝いつけてんのなんだと思う？おめえの腰巻きだ。で、中に枕が入ってるんだぞ。これ持ってぐるぐる東京中歩いちゃったんだ。笑ってるんじゃねえんだ。亭主が怒ってるんだ。なんでおめえが怒ってるのにおめえが笑ってるんだよ。だってお前さんの家はお隣だ。お隣だ。どうも申し訳ございませんで、しょうがないね、この人は隣で怒ってうちで謝ってるよ。行ってきたかい、お参り。ほいじゃあさ、おまんまの前に、お湯行っといで。ほこりかぶったろ。分かった、じゃあ湯行ってくら。それからさ、お湯行くんだったら金坊一緒に連れてっておくれ。分かった分かった。おう金坊、おう、これからお父さんと一緒に湯行くぞ。ギャーお父さんとお湯行くんだったら死んじゃった方がマシだい。なんてことを言うんだい。どういうわけだい。だってお父ちゃんとお湯行くと頭から湯につける。いや、そういうこと今度しないから気をつけるからさ。さあさあさあ、おんぶしてやろうじゃねえか。とっとと行こうな。ほら、おんぶおんぶおんぶ、よいしょっと。大きなお尻だね。お前さん、あたしだよ。お前かよ。そっち行ってろ。ほら金坊な。さあさあさあさあ、おめえも早いところ大きくなってな、お父さんのことを助けてくれないといけないぞな。お父ちゃんっていうのはな、そそっかしくていけねえんだからさ。ああさあさあさあ、おう、ここだここだ。ほら、大きな煙突があるだろ。こういうところがお湯屋さんだ。ほらほら、着物脱げ脱げ脱げっての。いいんだ、チンタラしてるんじゃねえんだ。お父ちゃん先行ってるからな。ほら、もうお父ちゃんすっぱらかだな。どいさいくやくしゃりし、しきそくぜくくそくぜ、どうも失礼をいたしまして。おい、金坊金坊、いや、背中に乗れ乗れ乗れ。火葬場じゃねえか、バカ野郎。そうじゃねえよ、こっちだ。あ、やっこいとしたら。おう、優先こいたぜ。さあさあさあ、着物脱げ脱げ脱げ。さあさあ、一緒に手つないで入ろうじゃねえか。大きな声で何かを言うんだ。男の子が口の中でもぞもぞ言うんじゃねえ。なんだ、なんか言いたいことがあったら言ってみろ。お父っつぁん、猿股吐いたまんま。小さい声で言えそうやな。こうやってくるくるっと丸めて、ポーンと投げて、ほーら、女へ入っちゃった。キャーって言ってやら。お父さんも人気不当だな、これな。さあさあさあ、またぐら洗って、足洗ってから入れよ。立川男子に叱られるからな。 ズブズブズブっと今日ぐるぐる歩いてくたぶれちゃった。おう金坊、ほら顔示してやるから顔こっち向けろってんだ。おう金坊、顔示してやるっつってんだこの野郎。ヒゲなんざ早かしやがって。いてなの野郎。あれおおケツかいても感じねえぞ。誰だ俺のケツまさぐってんだ。ダメだダメだ、とても入ってらんねえや。さあさあ、早いところ体洗ってな、逃げ出そうじゃねえかな。おとちゃんおめえの背中流してやるからな。おめえはな、おっかさんに言ってなかなかな、きめの細かいいい肌してるんだな。早いとこ大きくなってもらわなくちゃ困るぞな。それにしても随分と大きくなったねお前はね。肩なんざもう届かないな。これ伸ばらなくちゃいけねえや。よいしょっと、よ、大きくなったな金坊。よいしょよいしょ。あららら、らお父っつん、女糸の敷居の上に登ってあんなところ磨いてるよ。お父っつん、相変わらずそそっかしいね。今日はちゃんとお父様拝んできたのかい。あったるめよ、今もこっからな弁天様拝んでら。こんばんは、立川談笑でございます。そして
東京 FM アナウンサー村田睦美です。今夜は談笑さんの堀之内お楽しみいただきましたが、はい、落語千金今夜が最終回ということで、
なんと、
談笑さんの思い入れのある古典落語ということでね、披露していただきました、はい。これはどうしてこれ思い入れがあるんですか。
これは大好きでございましてね、師匠の立川談志存命の頃、お前が好きな落語なんだって聞かれた時に答えたのがこの堀之内ですね。で私の場合はフルのね長さでやるともういっぱいいっぱいボケ倒すんですねボケ倒してボケ倒してで、しまいにねうちの師匠に言われましたよ、お前な、あの神さんだけはまともでいた方がいいぞってお神さんまでボケ倒すっていう
そうですか。あの落語の中にも立川談志さん登場してましたけど、
ちらっと出てきましたね。そうそう、はい、銭湯にうるさい人でしたからね。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、で一緒にねよく町内の銭湯なんかも行ったもんですよ。
一緒にお師匠さんと一緒に、
そう、師匠と一緒にね銭湯行ったりだとか、だから銭湯が出てくる銭湯のシーンがあるんで、私この堀之内も好きなんですけれどもね。
あ、思い出深くて。
そうそうそうそう、だからその昔のあの銭湯の背中流すルールだとかっていうのはね、もう今知らない人多いんじゃないかな。
すいません、背中流すのにルールあるんですか。
背中をこうこすって流すっていう時に、じゃあ失礼しますって言って目下の人がこう流しに行くわけですよね。その時には必ず手桶に2杯ぐらいお湯を流すためのお湯を用意して背中を流しに行くものですよ。
お声掛けする前に手桶に準備しとかないといけないんですね。
だから背中石鹸だらけにしてしばらく待ってるっていう状況がないように手桶にこうね用意をしてなんていうようなルールだとか、そういうのもねだんだん廃れてきますけれどもね。
あ、じゃあそうやって男子さんの背中を流してらっしゃったんですね。じゃあそういうのも含めて、思い入れ深いということ
で。深いですね。ですから最終回にふさわしい。
それにしてもこの人そそっかしすぎますよね。
そう、そそかしすぎるんです。落語のねこの粗末物に出てくる人はね。
もう本当にこの番組落語千金では古典落語そして創作落語もたくさん作ってきていただきまして、談笑さんのこの落語を楽しみながら、お金にまつわる知識を勉強してきました。最終回の今日はこれまでの放送を振り返ってみましょうか。談笑さん、どんなことが印象的でしたか。
まずは何よりもお金に働いてもらうというその概念ですね。そう、お金を働く、なんだろうと私にとって初耳でしたからねいやお金働かないだろうと思ったんですけれども、でまあまあ少し分かってきても、せいぜいがその普通預金よりも定期預金の方が有利ですよね程度の理解だったんですね。でそれがその投資信託だとかあとリート、株式だとかね、お金に働いてもらうためのいろんな手段があるっていうのを知ってね本当に目うろこでした。
はい、もうお金をタンスに入れておいてもお金は働いてはくれないと、しかも物価が上がってしまうと、相対的にお金の価値が下がってしまう、
目減りしていくかもしれない、
だからこそ運用するんですよということでしたよね。
そうでね、その運用だとか投資とかね、それってね大それたことでお金持ちがすることだというような、
本当ですよね、
いや、聞いてる方でもねそういう方いらっしゃると思うんですけれどもね、でもそれでもその少額からできて小回りが効いたりだとか、いろんなものがあるんですよね。
こう毎月少しずつ数千円程度から、
できるものもあるなんていうとね、こう資産を運用するなんていうとこうものすごいものを動かすように思いますけど、
マンションの5つや6つ持ってる人の話だったんです。
だってお釣りで投資するとかね、そういう話もありましたもんね。あとあのみずほ証券の提供しているサイト、生涯収支シミュレーター、明日のお金、自分の将来の収支をシミュレーションしましたよね。
ああ辛かったですね。
そんなことない。現実に目を向ける
という、でも実際ねみんなそうだと思うんですけど、将来への長期的な総額いくら必要ですっていうのは目を背けたいんですよ。そうそう、だって総額にするとどうしたって巨額になるしね、それをね目の前にもう高い山を見上げるようでね、ただそれを勇気を持って直視すると、それがまず第一歩なんですね。でその上でじゃあ今できることは何かっていうのを今の生活から具体的に洗い出して、なおかつ実行に移すと、そこに尽きるわけですよね。だからそのね、そのマンション持ってるような裕福な人も、あとは、現在実は結構厳しいよという人も、結局はこのスケールは違うけれどもやることっていうのは実は同じようなことなんですよね。
本当ですね。
そういえばね、あのあれが面白かった、投資トレーニング、
あれ面白
かった、投資トレーニング面白かったな。
やりましたね。
株式投資シミュレーターってあれ水保証券のが提供してるサイトだそうですけど、あの実際の株価の変動に合わせて、本当にそのリアルタイムの変動に合わせて、仮想で投資するっていうね、あれその自分がうまくいかないのは当たり前ですよ、素人ですからね、でもたまにうまくいったりしてそこも面白いんですけど、何より面白かったのがあのシミュレーターなのに、あのすごい人がいること、
そう、あのトップの方とかね、あの投資成績がトップ3ぐらいの方はものすごい利益上げてらっしゃいます、
ね、これ偶然じゃないだろうと。できっとこの人プロで自分の腕前を見せつけにここにやってきてるんだろうっていう人たちがいらっしゃって、本当にねアマチュアとプロの違いというのをまざまざと見せつけられたような気分でしたね。だからそこで私が学んだのは、その株式投資自分でやるのも楽しいけれども、やはりその見る目を持ったプロに任せると実は間違いないんだろうなっていう、そのリスクが減るというかね、減るわけじゃないんだろうけれども、自分が生実家でね、あのやるよりも運用のプロにお願いすると、
そういう方法もありますよね。投資トレーニング、始めるといきなりこう1000万円持ってる、
そう
家庭になるのも楽しかった、
もう私はねその瞬間やめたくてしょうがなかった。現金化はできない、現金化はされないんで、
トレーニングなんで、
トレーニングですから
、まあ、とにかくこうした投資や運用、大切なのは無理なく時間をかけてやるっていうことでしたよね。
そうそうそう、それは本当にこの落語千金でよくわかりました、時間というのは大きな味方になるってことですよね、だからね、できればもう何十年か前にそういうことをきちんと知っておきたい。
いや、人生100年時代ですから、まだまだ若いです、
まだ折り返しぐらいだもんな、私なんかもな。
そうですよ、
だからね、あの今からでも遅くないですよ、もう70だって80だってまだまだわからないですよ、100いくつまで。
そうです、今日という日が一番若いんですから。
そうです、あ、その通りですね。いい言葉ですね、今日という日が一番若い、
もうこれからチャンスですから、落語千金で知ったことを生かしていきましょうね。
生かしていきましょう、
みずほ証券には YouTube の公式ページがあります。株式市場の動向やみずほ証券のコマーシャルのメイキングなどの動画を見ることができます。みずほ証券公式 YouTube で検索してください。
わみずほ、
みずほ証券プレゼンツ、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけます。ぜひお好きな時間にどうぞ。またみずほ証券のホームページにある番組アーカイブページでは、番組でお話ししきれなかった落語のこぼれ話、 まあ、落語の小道具のお話なんかも教えていただいておりますが、はい、そうですね、これから落語を楽しむためにもうってつけな落語千金ここだけの話も聞けますので、そちらもぜひアクセスしてみてください、はい、この番組落語千金今夜が最終回ということでエンディングになりましたが、これまで1年9ヶ月続けてきて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
いやもうこの収録が私の全仕事の中で一番楽しくさせていただいて、だって目の前で生の落語を聞かせていただける毎回毎回こんな幸せな時間ありませんでした、うん、本当にありがとうございます、う
ん、落語部分ではねずっと息をこらえてるわけですよね
そこで村田さんが声入っちゃいけないから , 笑っちゃいけないんですよこれが
いや私としてはね、まあ、落語に最近興味を持ったよという人が増えている中でこういう番組ができるというのは大変に嬉しかったですしね、はい、でその自分にとっては本当に、まあ、預かり知らなかったそういうお金の話なんかも学べて非常に楽しかったですね。であともう一つ驚きというのは1年8ヶ月いや落語のネタが尽きなかったというのが私自分で驚きでしたね。
本当ですよね、
うんうんうんうん、
毎回違うものを、まあ、創作落語もありました。
ですからぜひぜひぜひお聞きの皆さんね、投資してみようかなっていうのも実際にやってみるのもそうだし、あと落語の方もね面白いなと思ったら、うん、ぜひぜひお近くのそういう、ね、寄せだとか落語会にお運びいただくと、はい、こんな嬉しいことはありません、はい、それでは一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
良いお年をお迎えください。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。